の国の真ん中に生まれたものになってしまったのです。パロは自分のすべてのために命じていた生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。これはどういうわけかと言いますと、エジプトに囚われの身となっているイスラエルの民はどんどん増え広がり、非常に強力になってきました。当地の王はこれを見て、いや大変だ、どうしよう、もしイスラエル人にエジプト地の国を取られたならいけないと思い、それ以上イスラエル人が増えないように、イスラエル人の産む男の子は生まれたらすぐ殺さなければいけないというひどい命令を出しました。まあ、モーセが生まれたのはちょうどそのような時でした。子供ができると、まあ、よかった、おめでとうと言われるかもしれないけど、当地の父親たちは、もし男だったら大変だと考えられない、もちろん心配したのです。まあ、モーセは戦い以上のもの、まあ、命の危険にさらされて生まれました。モーセの両親は本当に生きる誠の神を信じた人々だけではなく、生きる誠の神を恐れた人々でした。殺してはいかん。与えられた命を命がけで守らなければならないと彼らは分かったんです。ですが王の命令だってどうでもいいことです。人間よりも主に従うべきですと彼らは確信したのです。ですが母は鍵を編み、そこに生まれたばかりの幼子であるモーセを入れて川の岸、足の中に隠しました。もちろんこれは母親の考えだけではなく、主なる神ご自身がそうさせたのです。祈るな中で彼女はおそらく何日間もどうしようかと思って、そして主はこういうふうに導いたのです。まあ、モーセが籠に入れられて置かれた場所は、まあ、ナイル川の岸辺、まあ、死の川だったのです。けどモーセの母は、善のなる神は死の川ナイル川からでも子供を救うことができると疑いませんでした。まあ、これは、まあ、旧約聖書に出てくる一つの、まあ、いわゆる救いの雛形です。イエス様はモーセが入れられた籠のような、まあ、救いの箱舟となってくださったのです。全人類は、まあ、イエス様の箱舟の中に入れられた。イエス様が十字架につき死なれた時、全人類も死に、よみがえられた時、全人類も共によみがえらせられた。イエス様は死の川ナイル川からモーセと同じように私たちのようなものをも引き出されたのです。モーセという名前の意味は引き出されたものという意味です。モーセは死の川から引き出され、エジプトの王パロの娘の子とされました。私たちは罪の力から引き出され、生きる唯一の誠の神の子供とされたのです。私は救われた、私は生きる誠の神の子となった、イエス様は私のものであり、私はイエス様のものであると心から喜ぶことができる身となったものが必ず戦いがやってきます。 まあ、この世の君、まあ、パウロのごとく悪魔は力を尽くして神の子供をイエス様から引き離そうと世を広く努めます。そして悪魔は大いにして成功します。悪魔にやられていながらそれに気がつかないのこそ危険です。悪魔はあたかも自分が光の天使であるかのように装ってやってきます。そして私たちは今、まあ、このような戦いに面と向かっています。悪魔は自分の時がいくらもないことはよく知っています。悪魔は神の子を霊的に成長させないようにする力は、まあ、超自然の力です。まあ、信ずる者はその生活の初めから絶えざる戦いの中に立たされています。もし悪魔が我々を攻撃してこないなら、まあ、主のために、まあ、役に立たない、持ち得られない証拠なのではないでしょうか。主の憎しみを感じることとは、やっぱり主は祝福しよう、持ち得ようという証拠なるものです。第2番目の主に使いようと思う人の経験なのは、その信仰の大切さです。ヨハネはその第一の手紙5章4節に非常に短い言葉ですけども、次のように書いたのです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。モーセはどうして守られたかと言いますと、親は信じたからです。諦めようとしなかったからです。お母さんは信仰によってモーセを救いました。ヒブル書の中1章403ページになりますが、新約聖書の403ページヘブル人への手紙の中1章の23節中1章の23節信仰によってモーセは生まれてから養子によって3ヶ月の間隠されていました。カガラはその子の美しいのを見たからです。カガラは王の命令も恐れませんでした。統治の世界を治めた王の命令を無視した。どうしてカガラは王を恐れ恐れから解放されたなのでしょうか。神を恐れたからです。まあ、このヒブル書中1章はいわゆる信仰の英雄の書と言われています。けど多くの人々は人物に気を取られて、その人の信仰がどうであったか深く考えません。中1章で大切なのは信仰です。主なる神に対する誠の奉仕をするためには信仰が一番大切です。信仰とは何なのでしょうか。もちろん信頼することです。一つの教えを信じ込むことではない、一人の人格者に頼ることです。コリント第2の手紙を見ると次のように確証されています。まあ、ここでパウロは自分のことについて普通の手紙を読むとあまり書いてないんですけども、コリント第2の手紙の中で非常に自分のこと、自分の経験について触れています。まあ、他の信者を立ちを励ますためです。 315ページですね。一章の八節と九節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身の頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした、まあ、パウロは決して誇張して大げさに言ってはいませんけども、彼はここでもうダメだ、死を待つことだけだと彼は思ったのです。まあ信仰とは一体何なのでしょうか。パウロの答えは、自分自身を頼まないこと、主にだけ徹頭徹尾より頼むことであると彼はここで言ったのです。モーセの両親は信仰を持ってモーセを、まあ、3ヶ月の間隠しました。いや大変だったと思うね。大きな声で泣くとすぐ分かるでしょう。まあどうしたらいいか分からないけど、やっぱり大変だったと思いますけども、聖書はモーセの両親は王の命令をも恐れなかったと言ったのです。何がそうさせたなのでしょうかね。両親の信仰が恐れを取り除いた。大部分のイスラエル人は違う態度を取ったんです。おそらく 99% のイスラエル人は諦めたんです。いや仕方がないじゃないか。モーセの両親はそのような態度を取らなかったのです。パロの力は恐ろしい、今は諦めて従うより仕方がないなのではないかと彼らは思わなかったんです。パロだって単なる人間に過ぎないだろう。天と地を創造されたお方とか何でもできる、この主に頼ると心配する必要はないとモーセの両親は確信したのです。信仰は自らをパロに従わせません。信ずる者には不可能なことはないと言わせます。モーセの両親はどんなに他の人々はパロを恐れてパロに従って、自分はそうしない、自分は主に従うという断固たる態度を取ったのです。ヨシュアはある時同じ態度を取りました。イスラエルの民は周りの信ずる者はどういう態度をとっても関係ない、私と私の家とは主に仕えよう、主のために生きろ、イスラエル人はみんな恐れて妥協しても我々は妥協しない、妥協すると祝福がない、祝福がなければ惨めになる、だから従えば結果はどうであれそれは主の問題になる、心配する必要はないとモーセの両親は思ったのです。まあ歴史を見ると同じようなことが見られます。主に喜ばれる本当の奉仕をした人々は誤解され、ひなみで見られ、長い間一人ぼっちでした。まあ死んでから後初めて、あの人も向こうの人も信仰の人だったと崇められているのです。私たちの一人びとりをどうすることのできないような困難にぶつかるでしょう。そしてもうダメだ、望みがないとくじけてしまうなら、主の誠の奉仕者とはなれない。まあ信仰は主の力と主の富を余すところなく自分のものとする力です。モーセの両親は できないことはない。主は成したもの。